こんにちは。
こんにちは。
このポッドキャストでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語でバイリンガル会話形式でコメントをしていきます。英語のスピードが速いと思う方はポッドキャストの機能でスピードを調整できますので試してみてください。バイリンガルニュース、 iTunes のポッドキャスト総合1位、5日連続です。イエーイ。すごいね。これあのエデュケーションで1位とかじゃなくて総合で1位だよ。
Yeah, for overall podcast.
Yeah, ポッドキャスト全部で。ちょすごいよね。うわ、雷やばい。雷がちょっと後ろですごいんですけど、5日連続。これ正直ちょっと1位になった時1日ぐらいで終わるかと思った、ぶっちゃけ。
It's been like 5 days now.
Mm-hmm.
Hopefully we can make it a week.
Yeah.
We'll see.
そしたらもうテキラだね、テキラ。テキラ祭り開催します、そしたら。Okay.
At Vanity?
At Vanity, yeah, totally. Yeah. あの、ちょっと他の英語のポッドキャストを聞いてみたんだけど、すごいちゃんとしてるじゃん。
Yeah.
もうプロのアナウンサーでバックグラウンドミュージックとかもあって、
やばいよね。
やばいね。すごい、もう台本とかもちゃんとしてるし、もうめっちゃ準備しましたみたいな。うちらとうちらとお違い。ちょっと申し訳ないけど、まあうちらはこんな感じで雷をバックグラウンドに頑張ります。というわけで1個目のニュースいきます。去年山中伸弥教授がノーベル賞を受賞して話題になった幹細胞研究、iPS 細胞なんですけど、横浜市立大学大学院医学研究科が世界初の快挙で、皮膚と血液から採取した iPS 細胞で人間の肝臓を作ることに成功しました。
So at Yokohama City University, scientists were able to grow a human liver.A tiny human liver, about 5 millimeters in diameter, fully functional, inside a mouse's head. And they say, I mean, it's still going to be around 10 years until they're able to use this for humans. 10 years to grow, what, like a functional organ for humans? But right now, they're able to test various medications and other treatments on this...miniature human liver inside the mouse's head.
そう、これは肝臓の初期の段階の5ミリメートル大の胚芽を作って、まあ、免疫不全のマウスの頭に移植したところ血管がつながって人間の肝臓に近いものに成長したということです。で、ただこれを人間に移植するようになるには、まあ、あと10年ぐらいかかるってことなんですけど、まあ、今は移植っていうよりも薬のテストに使えるらしいです。で、この iPS 細胞なんですけど、4月にはアメリカでマウスの腎臓を作ることに成功してて、5月にはイギリスで心臓の組織を作ることに成功しています。日本すごいよね。
Yeah, Japan's really pulling ahead with this genetic engineering
Yeah, 世界初だよ、横浜。
Is it pretty relaxed here in terms of what's allowed with stem cells? Do you know about that? Because there's been a lot of opposition to stem cell research in various countries like the United States.
一応日本のメディアとかではあんまりそういう、なんだろう、もうその去年のノーベル賞でもお祝いムードだったから、あんまりその、何モラル的に、何エティカリーにどうなんだろうみたいなアーギュメントはあんまり聞かないね。クローンとかの方がまあ、あの結構そういうことは話題になってるけど、 iPS に関しては、
How is this mouse doing though?
ね、頭にさ人間の何肝臓を入れられてるってどういうこと。
How is this mouse doing right now?
わかんない。
That can't be good for the mouse.
すごい、まあ嬉しくはないだろうね。
But the mouse is alive, right?
Yeah, it has to be. そう、あの免疫不全のマウスに移植したっていうことなんですけど、なんでかっていうと、あの普通のマウスに移植しちゃうと、あの、まあ、普通の腎臓、内臓を移植するときと同じで、こうあの わ何これ異物が入ってきたみたいな感じでファイトしちゃう。だからそれを防ぐために免疫不全のマウス使ってるんですけど、頭ってねどういう状態なんだろうね。
So the mouse that they're using has an ineffective immune system. It has some sort of an immune system disorder, and that allows them to growforeign cells within the mouse without the mouse's immune system attacking those cells. Because normally if you try to do that with a person, their immune system will attack the foreign organ or the foreign cells. Mm. And so they found, I don't know if they maybe didn't find a mouse like this, but they're using a mouse with this sort of an immune system deficiency, which is kind of interesting.
でも本当そのマウスどういう状態なんだろうね。
I don't know. I haven't seen a picture of the mouse, but it can't be good. But they're always doing all kinds of terrible things to mice all the time.
Or rabbits or any kind of tiny animals.
You're saying mouse, but is that different from nezumi?
同じ。同じだけど、
so, why are you saying mouse?
なんか何研究とかに使うときはネズミじゃなくてマウスっていうの。なんでか知らない。
Really?
なんでかは知らない。Don't ask me.
Okay.
なんか理科とかに強い人に聞いて、okay. それは。
はい。
そうでもこれがでもさ、人に移植できるには10年かかるっていうけどさ、10年ってすぐだよ。
I think it'll happen sooner than that.
すごいよ。
Because I mean, it'll take 10 years if they're just working on it on their own, but you know, this information with the internet and with the way that these studies are published and so many of these scientists are able to work together and communicate more openly now, with that sort of cooperation in mind, it seems like everything happens much sooner than they predict it will.
Mm. Go Japan. Yay. Yeah. Japan power. Okay, 次のニュースいきます。次はイギリスの皮膚科医会、ちょっと皮膚科のお医者さんの会が、発表した件なんですけど、ケジラミ、ちょっと汚い話なんだけど、ケジラミが絶滅しそうな勢いで今激減していて、1997年から2003年の間に 0.41% から 0.17% に減ったっていうこと。ってことはつまり、まあ、お医者さんにしてみると半年に1回ぐらいしかケジラミのお医者患者が来ない。昔は例えば1週間に何回もあったことが今はめったにない。でそれの理由がセックス・アンド・シティっていうテレビドラマあったんですけど、2000年に、主人公のキャリー・ブラッシャーがブラジリアンワックスをするっていうシーンがあって、まあ、そこからこう、まあ、女性は下の毛をちょっと処理した方がいいねみたいなトレンドが広がって、そこから毛じらみが減ったっていうのをこのお医者さんの会が正式に公式に発表したっていう。
The British Association of Dermatologists has, I guess they've credited Sex and the City for the eradication of pubic lice. And this is, I guess, there was a scene in Sex and the City where one of the main characters had hair removal,
Brazilian
wax. And hair removal gets rid of pubic lice. So, but I'm not an expert, but it's hard not to think that it was just, I mean, isn't it just pornography that's really led to that change?
Well, pornography targets male audience, whereas Sex and the City targeted women. So a lot of women were watching that show, and, you know, it's like, well, hair removal itself doesn't kill lice, but, まあ、簡単に言えば毛がなければ、もうシラミはそこに住めないから。
Women watch porn too.
まあね、でも、まあね。
Women watch.
Okay.
Don't lie to me.
でもその違い、okay, I can explain it. Because 例えばポルノを見て、例えばアメリカのポルノね、だいたい AV 女優って下の毛がないじゃん。
Yeah.
だけどそれ見ても、あでもこの子は AV 女優だから毛がないんだって思うじゃん。でも Sex and the City で毛 毛がないっていう話、除毛してる話を見たら、あ、普通の人でも下の毛を処理しなきゃいけないんだと思って自分でも行かなきゃって思うじゃん。
But why would she have her hair removed in the first place? What I think it is that pornography changed the preferences of men. So men watching porn, it changed their preference, and then as a result of men's preferences changing, their, you know, that mainstream male preference of no pubic hair, that led to the evolution of that that southern region in women, and not necessarily like I think women pay more attention to what men want than what Sex in the City, you know, not rather than just a scene in Sex in the City.
まあ確かにね。その始まりはポーンかもしれない、ポルノグラフィーかもしれないけど、その女性にやっぱさらにそこからリーチアウトしたのは Sex in the City だから、この皮膚科の会はポーンじゃなくて Sex in the City を褒めてるわけじゃない。
But this is in like Western society, right? What's the status of pubic lice and
I don't know about okay.
And hair in Japan, like, is it common for women in Japan to have all their pubic hair removed or?
Yeah. あの毛じらみの状況に日本のね毛じらみの状況についてはちょっと私わかんないですけど、毛のありなしに関しては、あの欧米と日本はかなり違うと思う。だって日本の AV はみんな毛もうめっちゃ生えてるじゃん。し、あの私は女の子だから温泉に行ったら他の女の人の全部見えてるけど、もう早い放題早い放題だもん。ちょっとトラウマになりそうなぐらいの。
What? That's such an exaggeration. And it's like
no, you have no idea.
It's a lot of older women, yeah.
No.
Your age.
My age.
Where? Which one are you going to?
What?
Well, where?
No,
which,
any 温泉.
Any 温泉.
どこの温泉に行っても。例えばね、あとスキューバダイビング行ったりとかいろいろして、こうみんな共同浴場とかあるじゃん、
うん、
で若い女の子たちがこうプラプラ裸で歩いてるの見てもみんなもう生えてる、もう AV 女優もみんな生えてる。だからそれは私は結構ショッキングな。
I think it's changing though. I think it's changing in Japan.
だけどマイケルはさ、だってこうインターナショナルな、こう なんていうの、英語話せる女の子か、もしくはこういうセックス・アンド・シティみたいなショーを見てる子ばっかり見てるからだよ。こう日本の全体の人口で言ったらみんなもうジャングルだよ。
But、
もうジャングル下みんなジャングルだよ。
何ジャングル
？Like jungle down
jungle,
there.
Jungle.
Yeah, jungle down there. Bushy.
うん。
本当で、はい、ちょっとこれ今聞いてる女の子はみんな、あ、私もジャングルだわ下って思ってると思うよ。逆に日本の男だと、あの
ジャングル
違うよ、日本の男だと処理してるとドン引き、何、うん、うわこの子毛がない風俗なのかなみたいな。
Yeah, I guess it is. There's definitely some stigma attached to your decision making in that regard.
そう、だからそれが普通じゃないから、日本だと逆に処理してるとうわーって思われちゃうみたいな。だから、なんだろう、逆に温泉とかでこっちが恥ずかしいわけよ。
But what about like armpit hair? Because armpit hair is gone, right?
そう、逆に日本は下の毛より例えば腕の毛をすごい気にするけど、アメリカとかだったら有名な女優でも腕の毛生えまくりじゃん。普通に生えてる。
Yeah, but I mean like armpit.
脇の下？
Hair, armpit hair in Japan versus like China, because I heard that in China they don't really shave their armpits.
And
in Europe.
Yeah, Europe は結構ね、あのスペインとかも綺麗な女の人でも意外と脇毛そのまま生えてたりして、キャッと思うけど、だからやっぱ国によるんだよね、その毛事情が。だからでも毛じらみに関してはやっぱだから毛がない方が防げるから。その面ではまあ処理した方がいいんだろうけどね。どうなんだろうね。でもだから日本の男性はでも毛がある方がいいんでしょ。だから多分。だから AV 女優も。
I don't have an opinion on males, the male situation.
でも日本の AV 見たことあるでしょ。
Yeah, I have.
結構みんな生えてるじゃん女の子。
毎日。嘘。
ええよ。ええよ。ええよ。 まあちょっと待って、この毛話しすぎ毛についてちょっと話しすぎたけど、まあそんな感じで、
yeah.
そういう、
Next.
はい、あのまあこういう Sex and the City みたいなショーが、あのこういう public health に影響を与えるっていう例もあるんだなっていう、
yeah. I mean from a health standpoint it does seem to make sense.
そう、だからポジティブな話、yeah. 次ちょっとあの悲しい話なんですけど、サンフランシスコ国際空港で7月6日に、300人が搭乗していたアシアナ航空のボーイング777が着陸に失敗しました。で結果2人死亡、180人以上が病院に運ばれています。ちょっと雷すごいね。このパイロットが、サンフランシスコ国際空港に着陸したのことは過去にあるんですけど、このボーイング777で着陸したのは初めてだったということで、まあ、その見てた人によると通常よりもかなり遅いスピードプラスかなりの低空で着陸しようとしていたということです。で機材自体は何も問題なかったらしいので、まあ、今のところこのパイロットのヒューマンエラーなんじゃないかっていう見方が強いんですけど、ボイスレコーダーによると、あのこの飛行機が滑走路 の, あの一番最後のところの堤防にぶつかったんですけど、そこに衝突する7秒前まで全くトラブルの様子がなくて、で7秒前で初めてスピードを上げようとしたんだけどもう間に合わずに、衝突の2秒前には着陸をやめようとしたんだけどもうすでに時を遅し、で死亡した2人は、中国人の16歳のティーネイジャーだったんですけど、そのうちの1人はなんとこの着陸失敗で死亡したんではなくて、その後の救急車が来た時に救急車の一つに引かれて亡くなった可能性が高いっていうちょっとショッキングな情報です。
On July 6th an Asiana airplane crash landed at San Francisco International Airport. There were two deaths, two Chinese students, and 180 people were injured. And right now they're assuming it was a pilot error that resulted in the crash. It seems as though the plane was coming in with low speed, low altitude, and it actually hit the seawall right before the actual runway, and the plane caught on fire, and it was a huge disaster.
So, あの映像とか写真とか見た人いると思うんだけど、屋根がもう全部ないもんね。もうすごい煙もすごい出てるし、あのたまたまそれを撮影してた人がいて、そのビデオ見た？
No, I haven't seen it.
なんかもう普通の民間人なんだけど、たまたまそのビデオ撮ってた人がいて、Oh my god, oh my god, oh my god みたいな声が入ってて。奥さんもなんか、yeah. Oh my god, you're filming the whole thing みたいなやつ、あの YouTube で多分見たら見れるけど、本当になんか煙がすごい出て、
yeah. I don't know if I want to see it.
It's crazy. Well, it's kind of far away.
Yeah.
So like you don't see any dead bodies or anything, but it's still crazy. And 去年の2012年っていうのが、あのまあ皮肉なことに1945年からの統計で、まあ、最も安全な年だったと航空業界では言われていて、過去10年の平均が、まあ34件の事故で773人の死亡者だったのに対して、まあ、去年は23件の事故で511人の死亡だったっていう、まあ、I don't really know what to think to see these figures.
I think this was a very, very, this was very lucky. It could have been so much worse.
Yeah,
it could
totally.
Have been so much worse.
Totally.
To have only two deaths out of 300 passengers in a plane crash. Like if that plane was a little bit slower, a little bit lower, you know, hit the seawall in a slightly different way or whatever. I mean, it easily everybody could have died.
So, あの屋根のなくなり方とかを見ると、なくなったのが死亡したのが2人だけっていうのは本当に奇跡に思える。
Well, the plane kept burning after people had evacuated the plane, so the plane was destroyed by the fire.
Right.
But I mean, it seems like the evacuation was more or less successful then.
ね。でも7秒前まで全くそのパイロットたちが落ち着いてて何もトラブルのサインがなかったっていうから。
Can you imagine that? Can you imagine being inside of an airplane? and it like hitting something as it's about to land, and then it catching on fire, and you're like, you're seated, like you're cheap, so you got these tickets, you buy your tickets late, so you're sitting in like the very back of the plane.
Yeah,
you're nowhere near an exit. You've got like slow old people in front of you, and you're trying to get out of the plane, and you can't. Like, that's gotta be terrifying.
怖いよ。だってさ、窓から見てて、しかも着陸するときって結構もうさ、落ち着いてるっていうか、あ、帰ってきたみたいな感じでリラックスした状態じゃん。でも着陸する直前で結構もう低空で飛行してたわけだから、あ、もう着くわと思ってたら、いきなり何、衝撃みたいな。
Airplanes are so scary.
Well, helicopters are much scarier. Well,
okay, but I mean, I don't ride in helicopters. I mean, you have to take a plane. If you say like, oh, I'm gonna go overseas, and you decide to take a boat, like you're ridiculous. So you have to climb into this metal capsule that somehow doesn't fall out of the sky, and you're just like balancing on air at 40,000 feet, just hoping, you know, you don't get struck by lightning or a bird doesn't, I mean, a bird could fly into the engine, or all kinds of things could go wrong.
Right.
I mean, it's such a complex machine.
But statistically, it's so many, なんていうの? まあ、車の事故とかの方が、何、確率は高いって言うけど、自分でできること何もないからね。怖いよね。
Yeah. I mean, if I'm driving my car, then I kind of feel like I have control over what's going to happen.
Right.
I mean, even if someone else is going to crash into me, I still have some control over what I'm going to do.
Right.
But if an airplane falls out of the sky because somebody fell asleep or something, like, there's nothing you can do. It doesn't matter if you lean over and you put your head between your legs, or you read the pamphlet or don't read the pamphlet, or you're wearing your seatbelt. Like, that all goes out the window.
JAL のさ、御巣鷹山の何 JAL 123だっけのすごい事故のやつしてる、結構昔の80年か70年、それもあのボイスレコーダーの記録が全部残ってて、こうパイロット、あの結局山に激突してほとんど全員亡くなって、
Oh yeah, I heard about this actually.
航空業界一番の最悪な事故って言われてるようなのなんですけど、あのそのサバイバーの記録とかがある、
yeah.
なんかその時どう思ったとか。 There was this girl or woman who survived, and す、まあね、ちょっとみんな読んでみてほしいんだけど、なんだろう、その彼女のその落ちてる時の体験がこうリアルに読める。あとそのパイロットとコーパイロットがのやり取り、まあ彼らは死んでしまったんだけど、やり取りがレコーダーに残ってるから、もうやばいよ。なんかトイレの上の屋根がもう吹っ飛んじゃって空が見えてたみたいな。やばくない？自分が乗客でさ、もう何もできないじゃん。
Yeah.
で屋根吹っ飛んで空見えてるし、しかも目の前に山があって。
Yeah.
でも何もできないから、結局なんていうの、足を突っ張って頭を何下に下げて、どれぐらい何いつ衝突するかも分かんないし。
Wait, so she survived the plane crash?
She survived, but most people died. だから彼女が、
but she was in the restroom.
No. Okay. If she was in the restroom, 多分もう死んでた。
Yeah.
椅子に座ってて、でこう衝突して目が覚めたら、まあ、隣の人とかもみんな死んでて、まあ、もちろんぐちゃってなってるから見えないんだけど、なんだろう、こう触れた感覚で、あ、もうみんな死んでるみたいな。So, I mean, crazy stuff, but there are a lot of records, so...If you're interested.
The weird thing about flying around in airplanes is I feel like it's the same. It's been the same thing for a long time. Like they had airplanes, like they came up with the airplane, and then it got a lot better like really quickly, and they came up with like the McDonnell Douglas, like DC-10 or whatever, these like the, you know, these passenger planes. But it hasn't changed that much since like the 80s. Or the 90s, the planes are like, oh, it looks nicer inside, but it's the same, it's more or less the same thing, right?
でも、いやでも過去10年でテクノロジーがかなり発達したから、だからこの何統計でも 良くなってるわけよ。エンジンとか全然違うから、10年前に比べるとね。
But I mean, if you look at other technologies like cameras or laptops,
あとこの飛行機、
lasers, I don't know.
飛行機に関しては、Robotics. 飛行機に関してはやっぱりこのパイロットのがいるいてのことだから。
You're saying it should be a robot controlled.
No, I'm not saying that, but it's just that 例えばオートパイロットにするじゃない？あの飛行中にでみんなオートパイロットっていうとなんかパイロット何もしてなくても自動で動いてると思ってる人結構多いみたいなんだけど実際は全然そうじゃなくてもうチェックすることいっぱいあるしもうマルチタスキングもマルチタスキングでアメリカの most stressful jobs like it's picked up like every year passenger commercial pilot なんかもうなんかそれぐらい大変な仕事なわけよだからちょっとでもこう怪我それてたりとかまあ、たまに酔っ払ったパイロットがなんか事故を起こしましたとかあるけど大体は、まあ、今回はだからどういう理由でこんな slow and low 飛んでたのかわかんないけど
stalled did it stall? It seems like it stalled
I don't really know like they don't really know what happened they just started investigating、mm-hmm. I think まあなんかちょっとこの後のアップデートを見ていきたいですねはい、次マイケルの番。
China has a lot of algae in its oceans right now. In the East China Sea, there's 28,900 square kilometers of algae that's showed up in the ocean. This is more than double of their records in the past. So this is way more algae than normal.And there's pictures of this on the internet, but people are swimming around in this algae, and it really looks like swamp monsters. Like people just coming out of the ocean covered in algae.
Yeah.
It's twice the area of Greater Tokyo. That's how much algae there is.
次の話 algae. Algae っていうのは、まあ、スペルは A-L-G-A-E で、藻のこと、藻、あの緑の海藻の藻、東シナ海の北側中国で、28,900km² にわたって藻が大量に発生していますで、まあ、なんかこの中でみんながこう泳いだりとかしてる写真が結構見えるんだけどこの28,900km² っていうのは東京2個分東京ドームにすると611個分っていうもうものすごい広大な面積
It's a lot of algae
すごいよねこのあのモデの中で泳いでる写真ねちょっと後で Facebook に載せようと思うんですけどこれぜひ見てほしいてかよくこの中で泳ぐよね
It's crazy
Would you swim in it?
No, I wouldn't.
Right?
They're saying that the algae is good for your skin and it has vitamins and you can
What?
Eat it and all this like
you can eat it
all this mudiyadi positive talk about this algae, but it looks gross and I would not go to the beach if there was just this monster algae like everywhere. I mean it's just thick just algae as far as you can see. The whole ocean is just algae.
なんか中国ではまあその中で泳ぐと肌にいいとかなんちゃらまあポジティブな言われ方をしてるみたいなんですけどちょっと写真を見る限りでは全然入りたくない全然入りたくないすごい緑もう一面緑でなんかあれなんだろうねでもみんなさ水泳キャップかぶって楽しそうな写真なんだけど
Yeah, if you're gonna swim in the algae, you should wear a swim cap, at least. And you'll be good.
Yeah. Okay.
At an amateur game of soccer, or I guess football, in northern Brazil, a referee gave one of the players a red card, and the player refused to leave.I guess if you're red carded, if you get a red card, you're out, right?
Yeah.
So the player refused to leave, and they got into an altercation. The referee pulled a knife and fatally stabbed this player. Now, while this player was on the way to the hospital, that soccer player's family grabbed this referee with the help of a mob, and they stoned him to death. They tortured him, they stoned him to death, and then they cut off his arms, they cut off his legs, and then they cut off his head. And this was all of this is started with a red card in a soccer game. So I just thought this story was just ridiculous.
ブラジルでのニュースなんですけど、サッカーのアマチュアゲームの最中にレフェリーがレッドカードを出したところ、その選手が、まあ、退場を拒否 したところ、レフェリーがナイフを取り出してその選手を刺しました。でその、選手が病院に運ばれている間に、選手の家族がそのレフェリーのことを捕まえて、そこにいたファンの人たちと一緒に、石を投げて殺して、そのレフェリーの腕と足と頭を切り離した。でそれをしかもビデオに撮ってたんだよね、普通にみんなが。
Yeah, there's cell phone videos of this, and the police have obtained these cell phone videos and used the videos to, well, they're using it as evidence to prosecute the people that were involved in torturing and killing the soccer or the referee.
そう、その iPhone とかでのビデオが残っているので、まあ、警察はそれを見て誰がやったか、まあ、一目瞭然なわけなんだけど、これ一言で言うと What the fuck? Right? What the fuck? 何これ?
It's pretty ridiculous.
しかもアマチュアゲームだからね、どんだけ熱くなってんのこれ。
People get pretty crazy about sports though. The Canadians get pretty crazy about hockey. They've rioted in the streets.
Yeah, or like
Brazil's
Colombian.
Done it.Plenty of times.
Like years ago, 例えばコロンビアでも何オンゴールした選手があの射殺されたりとかあるけど、このさなんていうの、だからレフェリーがそもそもなんでナイフ持ってんのっていうね。
Yeah, you shouldn't be allowed to carry a knife, even if you're the referee.
でしょ？それをさパッと出してさ刺した上にファンもさそれを助ける何その。何リベンジを助けるっていう、なんか来年ワールドカップっていう時に結構なニュースだよね。
This reminds me of the what's that guy's name? The headbutting guy? Zidane.
Zidane もあったね。あのまあこのブラジルのと比べたらかわいそうだけど、あの切れてブチ切れてあの
頭突きしたやつ。Yeah, but he totally lost it. He totally lost it.If Zidane had a knife, would he have? You think he would have done something?
Okay, but it's different because it's a player.
Yeah.
Zidane was a player, right?
Yeah.
So it affects his career and everything, you know. But このこれはさ最初にスタートしたのレフェリーだからね。だってレッドカード出して選手が嫌だって言ったからって刺すってどういうことよ。
They're not thinking about their career in the moment. They're just upset. They're just losing it. You know, they're losing their shit.
Okay, I understand players lose it, but referee がさ、
But the referee was only 20 years old. He's a 20-year-old kid in northern Brazil, and he didn't want to be reffing anyways. And then he's telling this guy he's got a red card, and the guy's not listening to him, and it's like, hey,You need to leave. And the guy wouldn't leave. I'm not saying he should have stabbed the guy.
So, あの、レフェリーが20歳で、その選手が30歳だったから、まあ、この、実際にその腕とか足とかを切られちゃった方は、まあ、まだ若干20歳だったっていうことで、it's really tragic.
It's just an unfortunate thing. One thing that I read recently that's kind of interesting is that.I mean, all these Brazilians are pretty crazy. I mean, I hate to generalize, but Brazilians get crazy. They get crazy. They get crazy with mixed martial arts or sogo kakutogi. They get crazy with soccer. They throw tomatoes at each other. They're pretty wild. And they did a study on the Brazilian population and discovered thatLike most of them have this toxoplasma parasite, and this is a parasite that you can get from cats.
Yeah, but I thought it makes you depressed.
No, toxoplasma, what that really does is it causes you to have less fear. And the reason for this is because, so the cats have this toxoplasma parasite, and mice get it. They evolve to have it for mice. So mice get this toxoplasma parasite, and that causes mice to not be afraid of the cat anymore, so the mouse runs out, and then it gets eaten. Well, people can get this toxoplasma too, and it causes you to become... It takes away some of your inhibitions when it comes to, and fear when it comes to, risky activities. And this is very common in Brazil.
今何の話してるかというと、一つの研究でブラジルの人口の中でトキソプラズマに感染している、割合が結構高いっていう結果があって、トキソプラズマっていうのは、大体猫の糞に含まれているもので、こう猫を飼ってる人とかがよく感染するものなんですけど、これはもともとはネズミが持ってるもので、何をするかっていうと、恐怖心をなくす。だからネズミがこれに感染していると猫を怖がらないから、猫の前に堂々と出ていくわけよね。で、猫がそのネズミを、で遊んだり殺したりして、それに感染する。で、それが人に感染するんだけど、何がポイントかっていうと、だから恐怖心がなくなるから、そういう喧嘩とかに発展しやすいってこと。
Yeah, it actually changes people's behavior.
そうだよね。恐怖心がないわけだからね。But isn't that? I wonder if fighters, professional fighters, have the same thing.
I think a lot of risk-taking people have it. I think I probably have it.
Have you ever had a cat?
I had a cat briefly when I was younger.
Okay.トキソプラズマのチェックって簡単にできるのかな？
I'm sure you'd have to go to a really specialized place to get tested for that.
なんか結構そのトキソプラズマっていうのは、女性のうつ病の原因の一つとしても、最近よく言われてるんだけど、それにかかるといろいろな、なんていうの、その人間の行動に結構の影響を与えるということで、ね、だからそういうリスク、なんかさ、すごいプロの格闘家とか、なんかすごいこう危ないさ、エベレスト登る人とかさ、
Yeah, I mean, there's such a huge range in what and how people react to danger and manage their fear.
なんか誰かそれリサーチしてくんないかな、そういうエクストリームスポーツしてる人がどれぐらいの割合でトキソプラズマ持ってるかとか。
I think it's high.
誰かこれ聞いてる人で、そういう人いたらその研究お願いします。OK。
There's a rollout of sex education in China right now. So typically in the past, sex education hasn't really been a big thing in China. According to some surveys, it was about as much as 40% of Chinese youth never receive any form of sex education at all.So there's, in response to an increasing prevalence in sexually transmitted diseases, there's been this rollout of sex education in China. And this has resulted in many condom manufacturers rushing to the scene. And the condom market is predicted to increase by at least 9% annually.Reaching $1 billion by 2018. So this is kind of an interesting change.
中国が今早く発達してるんですけど、今まで性教育の面で全く進んでいなくて、若者の中でも性教育を受けている人たちが 40% 以下と言われています。で、なので、そういう性病だったり梅毒だったりっていう感染者がかなり多くて、で、政府が性教育をもうちょっとプッシュしようとしてるんですけど、そこでデュレックスとかアンセルみたいな、その海外のコンドームメーカーがそこに目をつけて、中国にどんどん参入してると。で、2018年までには10億ドル市場になると見られています。中国ってさ、結構ハリウッド映画でもそういう変な感染するもののさ、元々の国としてよく選ばれてるじゃん。 like Contagion.
Yeah.
Or World War Z or World War Z.
Mm.
It's always China. It always starts from China. Like SARS, that's like in reality, but...
Well...
It's really unfortunate, right?
I think this is largely mainland China.
あ、そうそう、これ
メイン、that's experiencing this change.
そうそう、これあの、香港とか、あの、何、台湾とかじゃなくて、メインランドチャイナ、中国本土の話なんですけど、あの、そういう何、コンテージョンとか、ワールドウォー Z、日本の大、わかんないけど。
Well, as the per capita income in China has gone up drastically, China is booming as an economy, a lot of people...With this disposable income, one of the things they're concerned with is their health.
Right.
Right? And so that's really where this is all coming from. It's mm-hmm. coming from an economic change.
Mm. そうね。あの、ちょっと金持ち、お金に余裕が出てくると、健康に気を使うようになって、その結果、まあ、こういう、あの、まあ、性病とかに気をつけるっていう意味で、コンドームの市場が発達してる。これ日本のメーカーも参入すればいいのにね。相模ゴムとか岡本ゴムとかさ。
Yeah, it doesn't look like Japanese condom makers are going to China.
Go! They should go! It's a huge market opportunity.
No, they'll probably... There's probably going to be a resistance to using a Japanese brand.
だって日本のコンドームってすごい何品質がいいって言って有名じゃん。Right?
I have no idea.
なんか、だって日本のちゃんとしてそうじゃない？まあ今、私日本人だから、私日本人だからすごいバイアスだけどさ。
Yeah, you're straight biased.
でも例えば、だって日本ではそういう。
America's making some pretty good condoms right now.
Like what? Trojan? Is Trojan an American brand?
Yeah, I think so.
Okay.
I believe it is. I like to think it is.
Isn't it really ironic that it's called Trojan when like.Because like when I hear Trojan, I would think of the computer virus.
Mm.
But Trojan is a condom in the States, which is supposed to protect you from virus.
Yeah.
なんかおかしいよね。
They're not referring to computer viruses. They're referring to the story.
Yeah, like a long time ago. Yeah. But like now, it's kind of like I don't know. I always think it's kind of ironic.ちょっと皮肉っぽいなと思ってんですけどいつも。Oh well, 以上かな。
終わり。
引き続き Twitter と Facebook やってる、まあ超適当だけど超適当だけど一応やってるんで、あのなんか質問とかコメントとかあるとそこに送ってもらえれば、あのそこでお返事とかさせてもらいますんで。
There's the iTunes ratings too and reviews.
そうそう、iTunes の、 あのレビューとかレーティングしてくれてる人ありがとうございます。なんか星5つとかね超もらって、
mm.
めっちゃ喜んで
I like reading those.
ね、そうコメントもらうと嬉しい。なんかさやっぱ1なんか iTunes の1ポッドキャスト1位って何人ぐらいがダウンロードしてくれると1位になるのか全然わかんないんだけど、なんかこの2人で部屋でさ何マイクに向かって話してるから、
yeah.
なんだろう、それコメントとかもらえると、あ、本当に聞いてくれる人いるんだみたいな感じで。
We're definitely reading all of them.
そう、全部、so. そう、全部ちゃんと見てるっていうか何回も見てる。なんちょっとすごい嬉しいので、ありがとうございます。本当に嬉しいです。というわけでまた来週、
はい、
今週か来週かな。
はい。
まあ、適当な感じで。
適当に。
はい、ありがとうございます。また今度。バイ。
バイ。